よく引用されるからです。297ページ。あなた方の体は、あなた方のうちに住まる神から受けた聖霊の宮であり、あなた方はもはや自分自身のものではないことを知らないのですか。まあ、人間の体は、義の武器であるべきです。だからパウロは前に読みましたように、ロマ書6章13節に、あなた方の手足を不義の器として罪に捧げてはいけません。むしろ、死者の中から生かされたものとして、あなた方自身とその手足を義の器として神に捧げなさい。まあ、人間の体は生きた聖なる備え物であるべきであると、ロマ書12章1節に書かれています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きたその愛物として定めなさい。第一の手紙6章の中級説の後ですね、あなた方は代価を払って買い取られなのです。ですから自分の体を持って神の栄光を表しなさい。この人間の体はまだ蘇るの時には栄光の体に変えられるようになります。まあ、いわゆる復活の書であるコリント第一の手紙の中でパウロは次のように書いたのです。コリント第一の手紙の中古書の43節からちょっとお読みいたします。313ページになります。癒し者でまかれ、栄光ある者によみがえらされ、弱い者でまかれ、強い者によみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから御霊の体もあるのです。聖書に最初の人アダムは生きたものとなったと書いてありますが、最後のアダムはつなぎイエス様ですけど、生かすもの、生かす御霊となりました。聖書にあったのは血肉のもので、最初にあったのは血肉のものであり、御霊のものではありません。御霊のものは後に来るのです。第一の人は地から出て土で作られたものですが、第二人は天から出たものです。まあ、イエス様のことです。まあ、人間の体そのものは決して主なる神に反するものではない。それゆえにあえてそれを否定する必要はありません。そうではなく、むしろ逆に主が作られたものとして人間の精神と同様に体も肯定されなければならない。しかし私たちの体はしばしば罪のために悪魔の道具として用いられる危険性があるので、絶えず打ち叩かなければならないとパウロは書いたのです。前にも述べたように、体を打ち叩くということは、体そのものが悪いということを意味するのではなく、そのことによって本来人間の体が発べき機能と役割とを正しい状態に置き、そのことによって真の自由を得ることができるのです。罪は低くされ、神聖さは高められます。罪は私たちの恥であり、神聖さ、清さは私たちの名誉です。このことは私たちの魂と精神だけではなく、肉体についても当てはまることです。したがって、体を打ち叩くことは体をダメにしてしまうことではなく、むしろ反対に体を助ける役割を果たすものです。人間の体は、 罪の道具として用いられないようにするために絶えず体を打ち叩き続けなければなりませんけど、主の創造としての体は主の道具として用いられることもあることを忘れてはなりません。体は非常に大きな使命を持っています。それは精神の道具です。この体を通して私たちは外の、世界と交わりを持っています。私たちと取り巻く周囲の人々が我々の体が行動することによって、私たちがいかなるものであり何を考えているかということを正しく理解することができます。例えば話したり書いたり動いたり行ったり目の動きであるとか顔の表情や、チェスチャー、さらには一般に体の形、人の歩き方や働き方、食べ方や飲み方を通して周りの人々は我々のことを理解することができます。もしも体がなかったならば周囲の世界は何も、何にもわからない謎なのではないでしょうか。したがって私たちの体の主体は義なる主の道具として次のことを明らかにするために用いられるべきです。すなわち主イエス様は生きておられる。私たちは主イエス様を通して生きておられる救い主と出会うことができる。主イエス様だけが私たちを罪の支配から解放し、死の恐れから解き放ってくださる唯一の方です。主イエス様は復活された方であり、新しい永遠の命を私たちに与えてくださった方であり、主宰主イエス様は私たちの命に他ならない。これ最初の3章の4節ですね。460ページになりますが、私たちの命であるキリストが現れると、その時あなた方もキリストと共に栄光のうちに現れます。私たちの命であるキリスト、そして私たちもキリストと共に栄光のうちに現れます。またピリピ書の1章21節よく葬儀の時意味をされる箇所です。私たちにと、パウロの証です。私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた益です。パウロはこの体のことについて、主イエスの命がこの身に現れるためであるとはっきり言ったのです。コリント第2の手紙の4章319ページになります。コリント第2の手紙の4章の10節319ページ、いつもイエスの死をこの身に帯びていますが、それはイエスの命が私たちの身において明らかに示されるためです。そしてイエス様の命が私たち自身の体を通して完全に現れると聖書は言っています。聖書の約束によると、人間の体も生涯に対して希望を持っています。現在の体の清めも大切ですけど、それは同時に生涯の変容も意味しています。ローマ書の8章11節ですね。276ページです。ローマ人への手紙の8章の11節です。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。したがって最後の勝利を得るためには 現在私たちの体が清められなければなれません。パウロはピリピ書3章の中で、次のように言っています、私たちは狂気症で一生懸命に戦うことが必要である。それはただ単に救われる問題なのではなく、神の賞与を得るために必要なのであると。3章中2節ですね。私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているので、そしてそれを得るようにキリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄華の得るために目標を目指して一心に走っているのです。そして最後に、私たちの体が主イエス様の栄華の体と同じ形に変えられるとありますね。21節と21節ですか。同じく3章21節と21節けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒し体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。主は自分の約束を守るお方であり、この主イエス様に頼ると大いに祝福されます。今日は相馬姉妹でしたね。相馬メイク姉妹、明かししてくださいますけど、最近大変な手術を受けたし、いろんなことで悩みましたけど、結果としてイエス様をよりよく知るようになったので、その前に佳代子姉妹お願いします。